皆さん、こんにちは、こんばんは、DY です。番組を始める前に、一つだけ言っときたいことがある。今日のパルベライズビートは、多分ですよ。これから1時間ぐらい喋ると思うんですけど、多分、全部大事な話。なので、できれば寝ないで。その手始めにですね、一つ話題なんですけれども、昨日僕のパソコンのメールに、南海トラフ巨大地震義援金受付窓口という件名でメールが来ました。中国のドメインでした。これ詐欺です。まあ言わずもがなですが、こういった南海トラフ巨大地震という名目の詐欺がこれから横行する可能性があります。悪どい商売は減りませんから。皆さんのご両親、あるいはご近所にご高齢の方が住まわれている方、くれぐれも気をつけてください。8月11日更新 DY のパルベライズビート第778回目。皆さんどうもこんにちは、 DY のパルベライズビートへようこそ。今週もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティの DY です。いやー、もう呆れたよ本当に。まあ、来るとは思ってたけどさ、なんか、来たね。早々と。で、なんか、他にも、こういった手口の詐欺、あるらしいんで、実際に。皆さん、本当にね、ご近所同士、声を掛け合ってですね、なんか、訪問で多分来たりとかもする可能性がある。これから、南海トラフの義援金今集めてるんですよ、みたいな。大体詐欺です。100% とは言わない。100% とは言わないけど、99% ぐらいは詐欺だと思う。だから、マイナンバーカード見せろとか、キャッシュカード貸せとか、通帳見せろとか、絶対やっちゃダメ。ね、皆さん、くれぐれも。そういったね、もう南海トラフそのものにも気をつけなきゃいけないし、ぜひね、この辺は、声かけしていただいてですね。なかなかこう、都会だとね、ご近所付き合いが希薄だっていうお話もありますけれどもですね。こういう時代だからこそです。ぜひ、気をつけてください。ご両親とかね。うん。うちのね、祖母もね、還付金詐欺にあったりとかしてるので。本当に巧妙だから、あいつら。そういうとこだけ頭いいから。うん。本当、頼みますよ。ということで。まあなんかね、こう殺伐としてね、そういった話ばっかりなので、最近ね、なんか嫌になっちゃいますけども、まあ本当にでも大事なことではあるので、まあ南海トラフのねお話も、この後していこうかなと思うんですが、まあなるべく楽しくね、今週もお届けできるよう、努力していきたいというふうに思っておりますということで、パルベライズビート今週もね元気にお届けしていきます。最後までよろしく。人も世界も音楽も全てのものは変異する。 DY フォースアルファバリアントコレクト。お知らせ。はい、今週もお知らせからスタートしていきます。8月に入ってというか、この夏ね、トントントンといろんなものが決まっていて、まあ嬉しい悲鳴なんですけども、本当ありがたいことで、まずですね、8月8日弾けたいラジオ、更新しました。あやこんぐさんの新曲もかかるよということで、であやこんぐさんもポッドキャストを始められたそうですね。ブラインドローズプレゼンツ香りの世界 という番組を始められています。詳しくはね、弾けたいラジオ聞いていただくか、あやこんぐさんの、X のアカウント、フォローいただくと、あと弾けたいのハッシュタグとかね、見ていただくと、お知らせがあると思いますので、ぜひですね、聞いてみてください。僕も聞きたいと思います。なんと、この番組と同じく、日曜日更新。ということで。まあ、おじさんのうるさいおしゃべりの後は、香りの話で落ち着いてもらえればいいんじゃないかな。とか、思ったりしますけどもね。なんか最先端の、アロマに関する情報なんかも聞けたりするみたいですよ。はい。聞いてみてくださいね。はい。そして、いよいよあと3日となってまいりました。僕のニューデジタルシングル、君じゃなきゃ。8月14日リリースでございます、2曲収録カップリングもあります。カップリングについての情報は明日か明後日解禁したいと思うので、もういっそのこと出るまで内緒でいいじゃんみたいな、ね、感じもありますけどまあ、楽しみにしててほしいなと思います。各、サブスクリプションサービスで配信、あとデジタル販売もございます。デジタル販売ダウンロード組の方は300円ほどご用意いただくと、2曲とも聴けるようになっておりますので、もしよかったら応援してください。よろしくお願いします。それから、8月15日、口コミファーム音畑、更新予定です。こちらもね、音だね、まだ投げてないや。共有してないや。はい。まあ、明日収録なんですけど。はい、よろしくお願いします。あ、そうそうそう。それからね、ちょっと話が前後して申し訳ないです。8月13日、14日、当番組再放送、再配信を行います。13日が45回目。これ本当に何喋ったか覚えてないんですけど。はい、パルベライズビートの今日778回目ですけど、45回目と言いますから、十何年前でしょうねの配信を再放送再配信いたします。そして14日が展示ブロックについて考えるの再放送再配信です。お盆休みもパルベライズビートでお楽しみください。15日はまだ何も考えていない、多分できない、忙しいはい、よろしくお願いします。それからですね、8月18日、これね、まあ、南海トラフのね、臨時情報も出ているので、正直ね、軒並みいろんなお祭りとか、花火大会とかそういったイベントがね、中止あるいは延期になっているので、これも正直どうなるのかなって今運営さんに僕お問い合わせをしているところなので、現時点でまだ連絡がありません。なので、最新情報は僕の X のアカウントを、覗いていただけるとありがたいです。で、8月11日現在はまだ、連絡がないので開催予定です。8月18日日曜日、とっておきの音楽祭 in 岐阜、私 DY 出演いたします。僕の登場時間は16時頃となっております。場所ですが JR 岐阜駅、僕もちょっと場所的によくわかんないんですけども、岐阜駅前にですね、プラダ夢広場というところがあるそうです。その中にありますグラッセル 35C テラスというところで、演奏いたします。現在絶賛準備中。終わるのかはい、ということでね、一応ですね、オリジナル曲2曲、カバー曲2曲という感じで考えておりまして、今カバー曲の方をね頑張ってるんですけれども、頑張る、それしか言えないで、まあ、先ほども言ったんですけども、臨時情報の絡みで、もしかしたらね、もしかしたらということがあるかもしれないので、またね、詳細が、わかりましたら、こちらの方でですね、情報を流したいと思います。とりあえず、現時点では開催ということでよろしくお願いします。最後、8月28日、ニューシングルが、14日にね、出るのに、28日にも出ます。ありがとうございます。 DY フィーチャリング夏木かりんでシングルを出すことになりました。ありがとうございます。おー、ありがたい、本当にありがたい。夏に間に合ったわということで、タイトルなんですが、夏色の恋というタイトルです。これ夏木の恋とは読みません。夏木かりんはね、夏色花なしって書くんですけど、夏木の恋とは読みません。夏色の恋です。普通に読んでください。はい、収録曲、もうこれ解禁しておりますので、ね、1曲目が夏色の恋、2曲目、言えなかった、ありがとう。やっと出せる。もう嬉しい、ありがとう。本当にありがとうだわ。はい。ということでね、この2曲、まあ、かなり静と動が激しい感じだと思う。でもなんか、僕ね、なんだろう、商品紹介欄というか、ちょっとコンセプト的なところにね、一筆書く場所があって、そこに、平成の落とし物見つけたっていう風に書いたんですよ。だからちょっと古臭い。なんかね、90年代の J-POP を、割と意識した感じに、なったかなと思います。まあ、新しい音もね、使ったりとかはしてるんですけども、うん、なんか90年代っぽくねっていう、テイストだと思います。来週、そうだね、かけようかな。音楽室の予定なので、はい、と思っておりますが、いい音で聴いていただくために、皆様、お布施をお願いいたします。こちらもサブスクリプションと、各デジタルストアで販売予定です。で、ダウンロード組の方、ちょっとお高くてごめんなさい。500円ぐらいを、ご用意いただいて。だから君じゃなきゃと、ね、一緒に買わないといけない方はね、大変だね。ひとごと。いや、まあでもね、本当にお金に余裕があったらね、大丈夫ですし。まあオフラインでね、聞かずとも今サブスクとかでね、聞けたりしますので、よかったらお気に入り登録とかしてもらえると嬉しいなと思います。はい。そんな感じでございます。まだまだね、暑い日続きますけれども、DY、突っ走っていきたいと思いますし、本当にね、南海トラフとか不安なこともありますけれども、僕が発信するコンテンツで何かしら皆様に、元気なものが届けられたらというふうに思っているので、よろしくお願いします。ということで以上、知らせでした。CM。
桜の季節に、また、きっと、桜の舞歌デビューシングル桜歌、 iTunes などの各種デジタルミュージックストアおよび Spotify などの各種音楽サブスクリプションサービスより販売配信中。
パラビの広場、はい、どんどん行くよ。続いてはパラビの広場のコーナーです。番組宛に皆さんからいただいたメッセージを紹介しております。はい、じゃあ早速行きましょう。ツイッターじゃないね、ごめんね。はい、 X のハッシュタグにいただいてます。ゆみっぱちゃん、お久しぶり、どうもありがとうございます。はい、最近の、パラビ拝見しておりました。DY さん、いつもご苦労様です。ありがとうございます。DY さんの歌声が熱い感じでしたね。パッションということで。さて、最近の私ですが、やっと自分もコルグのシンセの音を使って作曲したものを音源化できたので、下記より聞いていってね。楽曲の後半のコーラスみたいのがこれ。ということで。はい、ハートレコードのリンクを貼っていただいてますね。サッカーのドリブルをイメージして、曲をつけてみたということで、うん、なんかドリブルしてるっぽいわ。なんか可愛いね。なんか子供のサッカーみたい。いわゆるみたいなね。古いな発想が。今時そういうサッカー僕見ないからごめん、わからん。うん、ごめんって、マジで。はい。かわいい。 とっても良いと思う。ドリブルってどうやるんだっけ？なんかちょこちょこ蹴ってくやつだっけ、ドリブルって。違うよね。なんか膝とかでこう、ポインポインポインってやるやつだっけ。え？あれリフティング？もうわかんない。ごめんって、バカにしてない。バカにしてないよ。うん、はい。なんかね、キック？ドラムのキックね。四つ打ちのキックがなんかそんな感じで、メロディーがね、とってもユミッパちゃんらしい可愛いメロディーが乗ってて、ああ、ユミッパちゃんらしいな、こう変わらず、ユミッパちゃんらしさが出てるなと。で、後半の、まあ、シンセボイスが、コルグ。まあ、最近なんか M1 を、ユミッパちゃん手に入れたんですか？で、なんか iPad でしか動かなかった、その、ね、コルグの IM1 かなっていうシンセが、最近なんか、iPhone でも動くようになりましたよっていうことらしいので、手に入れたそうです。いいですね。この M1 のね、ボイスね。とってもいいと思う。なんか、これでちょっとなんかクワイヤー系の音って言えばコルグの M1 の音っていう感じがね、90年代とか結構使ってる方多かったんじゃないかなと思います。あと、M1 といえば、ピアノですよね。ハウス系の、曲にはもう欠かせないピアノだったりとか、オルガンをね、ベースで使うとかね、そういう手法もあったに聞きます。うん。名器ですね、コルグの M1。やっぱこう、シンセサイザーっていう楽器の、なんだろうな、それを語る上で、特にこう、80年代のシンセサイザーを語る上ではもう三大レシピじゃないけどさ、やっぱ欠かせない音でしたよね。コルグの M1 と、ローランドの D50 っていうシンセと、ヤマハの DX7。ね、これはもう、絶対みんな使ってたやつ。未だにやっぱレジェンドとして語り継がれている名器だと思います。うん。はい。これかけていいかちょっと許可を得ていないので、ごめんなさい。今日はかけることできないんですが、もし許可が得られれば、来週、まあ音楽室だし、かけようかなと思っています。夏色の恋もかけたいと思います。よろしくお願いします。はい。ユミッパちゃんどうもありがとうね。はい。もう一個ユミッパちゃん。先週メッセージテーマを変えてしまったのですが、こちらにもいただいておりました。パラビメッセージテーマ、私的におすすめの YouTube チャンネルはたくさんあるけど、その中から一つ、お子様プレートでいいのかな。アイドル活動をしながら毎日 YouTube 投稿をやるという豪華なグループ YouTuber、 数年前から某先輩経由で今でも見てますということでいただきました。リンクも貼っていただいてます。ありがとうございます。やっぱグループ系 YouTuber って人気ですね。以前、桜の舞香さんが、うちの番組でもお話ししましたよね。メロンパーカーっていう、ね、グループ YouTuber、ね、おすすめしてくれてましたけども。これ、個人的なお話ね。批判ではない。うん、そこだけ分かって。僕ね、結構グループ系の YouTuber って苦手なんですよ。なんか、こう、みんながみんなそうとは言わないけど、なんか、内輪でワイワイやってる感じが、ね、生放送とかだとさ、コメント拾いながら、こう、ね、やってらっしゃる方もいらっしゃいますけど、やっぱ収録ってなると、どうしても内輪盛り上がりでわーってなってるのが多い気がしていて、ごめん、ここに僕入っていけないっていう感じになっちゃうんだよね、どうしても。うん。なので、まあでも、まあ、楽しそうだなとは思う。うん。楽しそうだけど、なんかここにどうやってコメントしたらいいんだろうっていう感じになることがあって、結構、苦手な、ジャンルではあるんですが、おすすめされたので見てみたいと思います。ありがとうございました。はい。 まあ、あの、メッセージテーマは終わりましたけども、あくまできっかけでしかないので、まだまだ、あの、おすすめのチャンネルとか教えていただいてもいいんですよ。はい。ありがとうございます。最近ね、僕やっぱズンダモンが気に入ってて、ズンダ実話っていう、チャンネル登録しちゃいました。あれさ、キャラクターズンダモンに差し替えてあるだけで、仰天ニュースみたいな話題ずーっとやっててさ、仰天ニュースとかアンビリーバボーとか、わあ、こうやって、あの、テレビの世界って YouTuber に食われていくんだな、みたいな。こと感じたりとかね、していますけども。うん。いや、結構ね、面白おかしくは、書いているけれども、真面目な話もね、あったりとかするので、はい。まあ、よかったら、皆さんも見てみてください。ということで、以上、パラビの広場のコーナーでした。このコーナーでは、番組宛に皆さんからいただいたメッセージを紹介しております。番組を聞いて気がついたこと、突っ込みたいことなどなどございましたら、メッセージお気軽にお寄せください。何を書いたらいいかわからないという方のためにメッセージテーマをご用意しています。僕の私の夏休み。ということで、皆さんが子供の頃どんな夏休み過ごしていましたかとか、もし聞いていたら、聞いていないかもしれないけど、現在の現役学生の夏休み事情、おじさんに教えてください。よろしくお願いします。CM。正しいとか攻めない。2016年から2022年までに発表してきた中から、シングルとしてリリースした楽曲を中心にセレクト。さらに2023年最新の1曲も加えたミュージシャン DY の名刺代わりのベストアルバム DY オリジナルコレクト、各種デジタルダウンロード販売並びに音楽サブスクリプションサービスから配信中。月刊縁側。はい、今週のメインのコーナーは月刊縁側のコーナーです。このコーナーでは、僕 DY がこの1ヶ月ぐらいに報じられた、ニュースから気になったものをピックアップして、それを井戸端会議風におしゃべりしていこうということでやっております。先ほどオープニングでもね、お話ししましたけれども、南海トラフの臨時情報、出たりとかもしているので、その辺は、後編、ね、今回もあの前後編で分けるつもりなので、後半でお話ししていくつもりなのですが、まあ、取り上げないという選択肢も、あるかと思います。なんですけど、まあ、僕も、こうやってね、あの、僕は音声だけですけども、ポッドキャストという形で、音声をね、こう、自分の思ったことを、こうやって喋るということを、なりわいにしてます。で、17年ぐらいやってるわけです。で、SNS も使ってます。X、Facebook、Instagram、LINE。まあ、やってるわけですけども、まあ、自分を戒めるというか、いろいろ、こう、思うところあって、やっぱ気をつけなきゃなっていうのもあったし、うん、それで、まあ、あえて取り上げることにしました。連日、もうこの一週間ぐらいですかね、取り上げられてても、テレビのワイドショーとかもずっとこればっかでしょ？なので、もう嫌になる方もいると思うんですけども、そういう方はちょっと20分ぐらい飛ばしていただいてですね、まあ、聞かないっていう選択肢もあると思うので、よろしくお願いします。やってしまいましたね、フワちゃん。やすこさんをめぐる、ポストで大炎上中です。そして8月11日現在、フワちゃん無期限で活動休止に入りました。まあ、そうせざるを得ないというか、まあここまでね、ことが大きくなってしまうと、まあそうするしかないのかなというのが、事務所の判断であり、フワちゃん自身の判断でも あるかもしれません。これ、フワちゃんでいいの？フワちゃんさんとかさ、言えばいい？フワさんの方がいい。いいよね。ごめんね。フワちゃんって言うわ。あえて。面識ないけど。フワちゃんってもうみんな言ってるから。ね。ごめんね。はい。で、僕は、この件に関して、まず最初に申し上げておきたいんですけれども、できるだけ対等な立場でおしゃべりをしたいとは思っている。うん。なので、別にこれアンチフワさんの人とかも聞いてるかもしれないね。今日ハッシュタグつけるつもりだから。あるいはアンチヤスコさんの人も聞いてるかもしれない。両方のファンの方もいらっしゃるかもしれない。で、そういった方々に対して喧嘩を売ろうとか、そういう意図は全くありません。あくまでも、できるだけ対等な立場で喋りたいとは思っています。ただ、やっぱ喋っていくうちに、偏ってきてしまうことがあるかもしれない。その辺はご容赦いただきたいと思う。まあ、フワちゃんね、ニュースとか全然見ないやっていう方のために、なんで大炎上しているのかっていうことの経緯、喋っていきたいと思いますけど、まあ、結構胸クソな話題なんでね、喋るのもはばかられるんですけども、8月4日でしたかね、やすこさんが、X にポストをします。やすこオリンピック、生きてるだけで偉いので、みんな優勝です。っていうポストをしました。で、これを引用する形で、引用ポストする形で、ふわちゃんが、お前は偉くないので、死んでください。予選敗退です。というような暴言ポストをしてしまいました。で、まあ、すぐにそのポストは消えたそうなんですけども、どれぐらいすぐかは正直わからない。まあ、すぐって言ってもね、本当に3秒とか4秒とか、その辺の話なのかもしれないし、1時間、2時間残ってたのかもしれない。とにかく、そのポストは現在は削除されていますが、スクリーンショットが出回っているということは、結構な時間、まあ、表示、公開されてたんじゃないかと、僕は思っているし、フワちゃんのアンチの方、あるいはファンの方が、拡散したのかもしれない。出所は正直わからないです。なんですけど、その、やすこさんへの暴言ポストが、一気に、ドワーッと広がって、で、フワちゃんはそのポストを削除し、謝罪のポストを上げました。そして、8月5日、深夜に放送予定だったオールナイトニッポンゼロ。こちらが、日本放送側の判断で放送休止ということになりました。これ日本放送対応早かったですね。なんか、ちょっと、これはやっぱさすがにいただけないっていう判断になったんでしょうね。本当すぐね、すぐでしたもんね。1日経って、24時間は経ってなかったと思うんですけど、まあ、オールナイトニッポンゼロ休止で、オールナイトニッポンミュージック&オリンピックの最新情報をお伝えするという、放送に切り替えたそうです。で、8月6日だったかな、フワちゃんが、まあ、直接、やすこさんと謝罪の機会を設けてもらって、会って謝罪をしましたというような、謝罪文が、謝罪文はもうちょっと後か、まあ、その辺ね、ちょっと曖昧ですけどごめんなさいね、そういう、ポストがありまして、で、8月8日に、謝罪文が上がったのかな。で、まあ、やすこさんも、この件に関してはもう言及しませんよ、と。なので、私は SNS では、 あの、楽しい、面白いことしかつぶやかないので、気持ちがね、暗くなってしまった方ごめんなさいねっていうポストを、8月9日にしています。朝です。で、まあ、8月11日、今日現在に至るわけですが、フワちゃん活動休止という運びになっています。ここまでの流れを受けてですね、まあ、僕が感じていることなんですが、まあ一つ、簡潔に申し上げますが、言い訳が苦しいよ、フワちゃん。あえて言い訳って言うわ。うん。なんか、安子さんの、オリンピック、安子オリンピック、生きてるだけでみんな偉いのでっていう、ポストに、アンチコメントがもしつくんだとしたらっていう遊びをしてて、で、それを友達に見せてる間に間違って送信してしまったっていう、ことを書いておられましたけれども。ちょっとね、これ言い訳苦しいなって思ったりしてます。で、別にさ、X のポストでそれやらなくてよくない?っていうことを、だと思うの。うん。もしさ、これにアンチコメントがつくとしたらさ、どういうのだと思う?っていう対話でよくないっすか?それを実際に、こう、いつでもポチってできる状態までにしておいて、それを友達に見せてる間に誤って指が触って誤送信しましたっていうのが、苦しくないっすか?なんかそこを、言わなくてもよかったんじゃないかなって個人的には思ってる。なんかそれを言ったがために、まあ、あえて言うけど、変な言い訳しちゃったがために、さらに火種がでかくなってる気がするんだよね。なんか、それ言わなくてよくないっていうのは思いました。僕は。うん。だから、まあ、やっぱね、超えちゃいけない一線だよね。うん。まあ、フワちゃんがヤスコさんに対してさ、やっぱよく思ってないとか、まあ、それはどうかわからないよ。正直。わかんないけど、ねえ、よくないよね。うん。死ねっていうのはちょっとね、結構、ぶつけられた方はしんどいからね。文字でも。うん。だから、まあ、うん、安子さんも大人な対応だと思うけど、正直すごいやっぱ言われた瞬間は傷ついたと思うし、ね。まあ、やっちゃったことはさ、消せないから。うん。ね。X のポストは消せても、人にぶつけてしまった言葉とか、人につけてしまった傷、心の傷っていうのは、人それぞれ感知するまでに個人差あるんで、ひょっとしたら安子さんはまだ傷ついてるかもしれないし、本当にもう許してるかもしれないし、ただまあ当人同士で面会の機会をね、事務所側が持ったのか、わかんないんですけど、まあ、もう謝罪をして、で、フワちゃんもこうやって芸能界活動休止っていう形を取ったわけで、うん、まあ、もうそんぐらいにしてやれやっていうところは、あるかなって思います。で、まあ、過去のね、フワちゃんのいろんな暴言とか、なんたらが、いろいろこうネット上で拡散されて吊るし上げられてる状態も完全吊るし上げですよね。もうそれはやめませんか。集団リンチだから。やってることさ、フワちゃんと大して変わらんよ。死ねこそ言わなくても、 集団でこうやってボコるっていうのは、今の SNS の良くない風潮だなぁとは思ってる。うん、まあ、それだけ、やっぱああいうね、キャラクターだから敵を作っちゃう部分はあるんだけど、プライベートのことなんてさ、誰にもわかんないからね。正直。見せてる部分と見えない部分っていうのは、全然違うからさ。フワちゃんも人間だから。うん。だから、あんたたちやってること、フワちゃんとどう違うんすかって問いたいね。うん。例えばこれでさ、もしもですよ、これ僕 X にもポストしたんだけど、フワちゃんがね、これで病んじゃってさ、自傷的な行為に走った時に、最悪命を絶つようなことがあった時に、誰が敵に回るかって言ったらもう一目瞭然ですよね。マスコミですよ。マスコミがこういう報道を拡散したからだみたいなことになるわけですよ。いや、ちげえじゃん。お前らじゃん。なんか悪いことしてるやつ見つけた、吊るしてやれ、つって集団リンチやったの、お前らだ。俺ら悪くないもんね。そういうわけにいかないっすよ。うん、だから、根っこは、ことの始まりは確かにフワちゃん良くなかった。ヤスコさんに対してね。で、そういう遊びをしてるっていうのも、やっぱビビるよ。うん。だからそこは全面的に悪い。フワちゃんが。もうそれぐらいでいいじゃん。あとはもう、ね、ヤスコさんがどうしても許せないと。いうことだったら、名誉毀損だとか、やるから。うん。でも、安子さんはもう許してるって書いてんだからさ、終わろうぜ。で、フワちゃん側サイドもさ、あまりにもちょっと、ひどい叩きをやってるネット民を見つけたら、ちゃんとやった方がいいです。僕らは一般庶民だから、あいつらは芸能人だから、俺らは何を言っても許される。俺らはだって一視聴者だもん。そうじゃなくないですか。あまりにもひどい誹謗中傷をやっているアンチとか一般の方に向けて、事務所は動くべき。フワちゃんをこれからも守っていきたい。フワちゃんで、まあ、ちょっと、言い方悪いかもしれないけど、フワちゃんで、稼ぎたい。フワちゃんに期待をしたい。と思っていらっしゃるのであれば、もう、これで事務所もさ、もうちょっとかばいきれないから、フワさん、やめていただきます。ってなればまた別よ。うん。なんですけど、もう徹底的にやりましょうよ。ね。ちょっとあまりにもひどい、コメントに対しては法的措置を検討するとか、それぐらいやらないと、消えません。この日は。で、今、一番心を痛めているのは、フワちゃん当人であり、ヤスコさんですから、まだ消えないって。うん。だから、おのおのの事務所もそうなんですけど、やっぱこの二人に対するケアっていうのは、ちゃんとやっていただきたいなと。思うし、もう叩くのやめろ。マジで。本当にやってることがフワちゃん以下。うん。まあ、というのが僕の、試験です。あくまで試験です。なので、まあ言いたいことがあるならどうぞっていう感じですね。はい。でさ、また変なとこに飛び火してんだよね。これが篠原智恵さんが叩かれてたりとかさ、ねえ。あと、カンニング竹山さんが、このね、フワちゃんの件に対して言及してますけど、なんだかなって思う。うん。何も言えなくなるじゃんね。コメンテーターとかできなくなりますよね。こんな飛び火の仕方したら。いや、大変だわ、ほんと。まあ、でも、なんだろうな。まあ、そこはさ、フワちゃん自身が、大変なことをしてしまった。いろんな人に迷惑をかけてしまったって、こう、なんだろう。自分で気がつくしかないんだよね。結局。 てとこですが、皆さんいかがですか？はい。ってことで、まあ、これぐらいにしとくか。うん、あまり、話自体は胸クソなので、うん、もうやめよう。はい。で、YouTuber で行くとですね、ヒカキンさん、パパになる。おめでとうございまーす。わー、めでたい。8月1日でしたかね、ご自身の動画、ヒカキンチャンネルで発表ということで、なんとパパになっていた。ねえ、おめでたいじゃないですか。いやー、で、僕ね、驚いたのが、ヒカキンさん出産に立ち会ったっておっしゃってて、別に、あれだよ。ヒカキンさんが立ち会ったことを驚いてるわけじゃなくて、あ、もうそこまで日常って戻ってきてるんだっていうことに驚いて。だってちょっと前だとさ、赤ちゃんにすら会えないかったじゃない？ねえ。孤独だったと思うよ。不安だったと思うしさ、これまでに出産ね、コロナ禍で出産を経験された方。ねえ、お見舞いもだって、できたけど限られた時間だったりだとか、ガラス越しだったりだとか、そういう感じだったのがさ、こうやって立ち会い出産もできるようになったっていうところまで、そのコロナの、なんて言うんだろう、この、まあ5類になったっていうのもあるんでしょうけど、まあコロナ禍でね、大変だった中で、日常が戻ってきたんだなっていうことが、僕は嬉しく思います。うん。だって、ポッドキャストやってる方でもさ、何人か、ね、いらっしゃいましたよ。両方知ってる、お父さん側もお母さん側も、一人で産んだんだ、みたいな。ね、旦那お見舞いに来れないし、みたいなのとか、あと、ね、ご主人側はご主人側でさ、まだ僕、妻にも子供にも会えてないんですよね、みたいなお話をしてる方もいたし。うん。そう。さ、やっぱどっちもさ、辛いよ。何にもできないもどかしさ。男にしたらやっぱそうなんですよね。こう、奥さんが一人でさ、痛い思いして、ね、子供産んでる中、お見舞いにすら行けなくて、赤ちゃんにも会えなくて、なんか、うん、何にもできない、もどかしさ、っていうのも、あったと思うし、奥さんは奥さんでね、不安だっただろうし、うん、そういうのがね、まあ、この5類になったことで、このヒカキンさんの、まあ、病院にもよると思いますよ、もちろん。ね、まあ、クリニックとか病院にもよると思うんですけど、ヒカキンさんは立ち会いができたっていうことで、あ、よかったねって、両方にとってね、うん、で、ヒカキンファミリー、ね、これからも、ね、パパ頑張ってって感じですね。うん。はい。おめでとうございます、とにかく。ね、めでたい。いや、ほんとめでたい。よかった。うん。はい。そして、芸能欄ね、最後、お悔やみ欄なんですけども、またね、親しんだ声がね、お空に行ってしまいました。小原のり子さん、お亡くなりになりましたね。ドラえもんののび太くんとか、アルプスの少女ハイジのペーターなどでおなじみ。はい。もう僕はやっぱのび太くんですね。のび太くん世代、ど真ん中なので、小原のび太で育ちましたから。うん。で、野村道子さんがね、コメント出されててね、もう、当時のね、ドラえもんのオリジナル、ね、キャストは、ドラちゃんと私だけになっちゃいましたっていうコメントを出されてましたね。うん。なんか言われるまでさ、分かってはいたけど、こう、実際に、こう文字にすると、あ、確かにそうだよなって思ってね。うん。まあ、今頃ね、立壁さんもあちらにいらっしゃいますし、柳見ジョージさんなんかもあちらにいらっしゃるんで、あっちではあれだね、ドロンボー一味が結成されましたね。うん。はい。なんか、あらほらさっさって言っててほしいし。 柳さんにはね、相変わらずあの、全国の女子高生の皆さんって言っててほしいし。ね、あの、アドリブ王ですからね、あの方は。本当に。はい。ということで、ね、お悔やみ申し上げます。はい。前半、こんな感じ。この後曲を挟んで後半、南海トラフのね、臨時情報のお話をしたいと思います。曲、行ってみましょう。本当はね、なんかお盆にちなんだ曲かけたかったんだけど、まあ、フワちゃんの問題もあったりしたんで、この曲行きましょうかね。セカンドアルバム、エモから聴いてください。スナイプアウト。お送りしている曲は僕 DY のセカンドアルバムエモに収録されているスナイプアウトっていう曲です。正義の味方ぶってなんか人叩いてるお前らも狙われてますよっていう、そういう、世相を、に皮肉んだ曲になりますので、フォースアルバムにはねリミックスが入ってたりするんで、もしよかったらね、両方とも楽しんでください。 CM。今この感情の赴くままに、明日のことなんて誰にだって分かりゃしない、それが当たり前でも明日は。 DY セカンドアルバムエモ、各種デジタルミュージックストアよりダウンロードサブスクリプションにて配信。 月刊縁側後半。はい、後半でございます。引き続きよろしくお願いします。さあ、こちらの話題もですね、ここ数日非常に、メディアを騒がせておりまして、まあこの話題ばっかりで、まあとにかくね、日本中が今不安な状態だと思うのですよ。まあ、各言う私もそうです。不安です。なのですが、まあ、これもね、まあ、そうだね、自分自身を戒めるという意味もありますし、皆さんにも、まあ、共有したいなと思いまして、おしゃべりさせていただこうと思います。8月8日でしたね。ことの始まりですが、午後4時40分ごろ、日向灘を震源とする、マグニチュード 7.1 の地震が発生しました。宮崎で震度6弱観測ということで、怖かったですね。九州の方ね、これ聞いてる方、お怪我とかされてないですか？大分、宮崎、鹿児島、あとなんか四国の方もねちょっと揺れたっていうことで、大丈夫だったでしょうか。津波注意報も発表になったりとかして、ちょっとざわざわする日でしたね。はい。で、この日向灘っていうところはですね、結構まあ揺れるんですよ。あの大分県で地震が起きると大抵豊後水道かこの日向灘が震源なんですね。で、まあよく起きる場所ではあるんです、そもそも。なんだけど、まあ、今回、マグニチュードが 7.1 ということで、ちょっとでかいなとは思っていました。で、まあ、南海トラフの領域にもなっているということで、臨時の会議が行われて、同日8月8日の午後7時15分に、南海トラフ地震、巨大地震臨時情報注意という、ことで、発表が行われまして、まあ、とりあえず、この8月8日の地震から1週間ぐらいは、まあ、大きな地震が起きるかもしれない。注意しようね、っていうことで、今4日目ですか。8月11日、発表されておりますけれど。で、まあ、専門家をね、テレビの番組なんかではお招きをしたりとか、インタビューに出かけていったりとかして、いるわけなんですけども、まあ いろんなね考え方がやっぱ専門家の方にもあるみたいで、そんなにこう心配しなくてもいいんじゃないかっていう方もいれば、警鐘を鳴らしている方もいらっしゃって、本当にこうまあどれを信じたらいいのかっていうところはあると思う。ただまあもう25年ぐらい前からかな、南海トラフが、来るぞという話は、ずっとあって、ここ100年以内に起きる可能性が非常に高い。で、東日本大震災が起きた2011年以降は、それがもっと近い将来なんじゃないか。30年以内じゃないの。ないか、50年以内なんじゃないかっていう風に言われ始めて、で、まあ今年ですね、能登地震もありましたけれども、それも絡んで、8月8日の今回のね、地震がありまして、まあもっとその逼迫してるんじゃないかと、なんなら能登地震の、能登地震が起こしたそのプレート、ユーラシアプレートとフィリピンプレートのこの滑りで、当時想定していたものよりも大きな地震が起きるのではないかというふうに、言う専門家の方もいらっしゃいます。で、まあ本当に情報がとにかくたくさんあるので、何を信じたらいいんだろう、どれを、本気にしたらいいんだろうっていう事態だと思うんですけれども、まあ全部ひっくるめて、 誰にもわからないというのが結論ではないでしょうか。結局のところ、僕らが、目視してわかるようなことではない。海底のプレートというのは何キロとかいう世界でしょ？ね。だから、まあ、10キロとかはまあ、そこそこ当たり前だと思うんですけども、さらに下の話じゃない。で、台風は、ある程度予測進路をね、計算して出すことができますけれども、地面の下、海面の下のことっていうのは、まだまだ未知なことが多くて、実際問題、何がどうなっているのかっていうのは、正直、専門家にもわからない。これが結論。だから、まあ、とりあえず一週間ぐらいは注意しましょうねって、気象庁が発表しているけれども、もうなんか SNS 上、ひっちゃかめっちゃかで大騒ぎです。一週間以内にでかい地震が来る、と断定している人とか、今から、防災グッズ買いに走るわっていう人とか、もうたくさんいます。パニック。で、なんなら陰謀論まであります。こうやって世間の目を政治から遠ざけて、その間に政治家さんたちは悪いことをしようとしているとか、そんな話もあったりするわけです。もう訳がわからない。とにかくわからない。わからないことというのは人は怖いです。恐れます。だから、そういう時こそ私たちは冷静でいなくてはいけない。何が正しい情報で何が間違っているのか、何が騙しで何が本当なのか、きっちり見極める目、これを養いましょう皆さん、決してメディアに踊らされないように、用心に越したことはないです。ただ、防災グッズも、例えば家庭に10個もあってもいらないわけで、買い集めてね、防災グッズ買い集めてこれで安心ってなっちゃう方もいるかもしれないけど、違うから。そういうわけじゃないから。ね。はい。身の丈に合ったことしましょう。で、まあ、起きるんです、きっと。偉い人たちがそう言ってるから、この何十年とかの間に必ず起きることなので。で、我々、もういろいろ身をもって知ってますね。テレビというメディアができてからというもの大きな地震がたくさん起きています。阪神淡路大震災、東日本大震災、あとは2004年の東北の地震なんかもありました。九州出身の私としては忘れてはいけない熊本地震も2016年ありました。そういうね、教訓もございますね。日本は地震大国です。いつ何が起きてもおかしくはないんです。そして、テレビ、ラジオだけではない今、皆さんがこれを聞いているインターネットという環境も整っています。ありがたいことにというか言うべきかどうかは正直わからないですけれども、YouTube にはね、地震が起きた当時の映像なんかも残してくださっている方がいます。そういうのを見て脳内でシミュレーションするもよし、各自治体で、まあ、ホームページ上なんかで公開されているハザードマップを見て、シミュレーションするもよし、とにかくシミュレーションする材料はたくさんあります。なので、自分が今住んでいるところの避難場所、避難経路ぐらいは知っておきましょう。避難グッズとかね、そういうものもあるに越したことはないですけど、最悪なくてもなんとかなる時代です。自衛隊の方とかも日々訓練をしています。まあ、避難所とかにもよりますけれども、物資がなかなか届かないとか、そういうことも、あるようですが、まあ、 だいぶその辺もね、スピーディーに物事が動くようになってきたと思います。少なくとも阪神淡路大震災の時よりは、危機意識、皆さん高まっているんじゃないですか。なので、まず、デマ情報などに踊らされない。これ大事。冒頭でも言いましたけれども、南海トラフ地震、まだ起きてもない地震の義援金を集めるといった詐欺も増えてきています。実際に僕もこのメールを受け取りました。中国のドメインでした。あるいは今後、一軒一軒お家を回る、あるいはアポ電をする、そういった形で、市役所の職員を語ったりだとか、そういう形で、高齢者がターゲットだと思いますけれども、まあこれから起きる南海トラフ地震に向けた備えをしませんか。そのためにあなたのマイナンバーが必要ですとか、口座情報が必要です。そういった訪問関係の詐欺を働く人間が必ずいると思い、出てくると思います。惑わされない。個人情報を人に簡単に見せてはいけません。もし皆様、まだご両親がご健在な方がいらしたら、ぜひ伝えてください。そういう、市役所の職員を語って、なんか、あるいは保険会社とかもあるかもしれない。語って、お家にピンポン突撃してくるような人は、大体が詐欺だと思って疑ってかかってください。個人情報を見せろと言われても、見せてはいけません。その辺、危機意識持ちましょう。あと、マスコミ、ネット、そういったところからのデマ情報に惑わされずに、こういう時こそ落ち着いて、何が正しいのか、何が間違っているのか、それを見極めましょう。コロナ禍で皆さん思い知りませんでしたか？マスクがなくなった、アルコール剤がなくなった、あったでしょ？来るんです。南海トラフは。間違いなく。来るけれども、それがいつなのかわからない。今日かもしれない。明日かもしれない。1年後かもしれない。10年後かもしれない。来ないかもしれない。わからないんです。誰にも。誰にもわからないから、恐れるところは恐れましょう。でも、落ち着くところは落ち着いて、来るべき巨大地震。来ないでほしいですけども。とにかく、もう本当に皆さん、生きよう。もうそれだけ。うん。まあ僕も生きるわ。パラビやりたいし。まだ。うん。でね、南海トラフ、そのね、こう、巨大地震注意っていうのが出ちゃって、冒頭でも言いましたけどもね、いろんなイベント、お祭りとか、花火大会とかが、延期だったり中止だったりっていうのをね、余儀なくされている、ところもあるようですけれども、まあそれはそれとしてね、まあその自治体が判断して決めて、被害を最小限に食い止めるためにっていうことで、今年は見送ろうかっていう、判断をしたというのは、まあ別にそれは間違いではないと思いますけども、過剰にその辺を自粛っていう方向に行くのもまた違うのかなっていう気もするので、まあそこはね、誰が悪いとかそういう話ではなくて、まあ、なんて言うんだろうな。とにかく踊らされないようにね、だけしましょうね。うん。で、ですね、愛知県のホームページに南海トラフ地震に、このね、巨大地震注意という、まあ、文言が出ましたけれども、まあ、我々は一体どういう備えをしたらいいのかいっていうところで、記事が出ているので、最後にそれを読み上げて、終わろうかなと思います。あくまでも、今僕は、愛知県名古屋市に住んでいるので、愛知のホームページの 記事を読むんですが、これ大体、東南海地震の、が想定されるエリアの、県あるいは自治体のホームページには、大体同じことが書いてあります。これを、皆さん各自治体で、読んで、おきましょうということで、とりあえず愛知県の例ね。はい。県民の皆さんへ地震への備えとして特に再確認いただきたい事項、住んでいる地域でどんな災害の危険があるかハザードマップで確認し、避難所への避難経路を確認してください。これ大事ですね。地震が起きた時、自宅だけでなく街中や電車の中などその場で状況に応じて身を守るための方法を確認してください。非常用持ち出し品、自宅での避難生活用品などの備蓄品を用意してください。これは無駄な買い物はしないようにね。はい。まあ、避難グッズ10個とか、そういう、爆買いはしちゃダメ。はい。災害情報や避難に関わる情報を入手できるよう、停電しても困らないように、携帯ラジオなどを準備してください。携帯ラジオとかなくなりそうだよね。なんか、怖いわ。もっと来たいけどね。スマホで聞けるからいいじゃんとかね、高く食ってたら、案外スマホってね、携帯ラジオより電池持たないですからね。うん。携帯ラジオって優秀ですよ。アルカリ乾電池入れとけば、まあ、3日とかは余裕で持つんじゃない？ね。なんか3日って言いますよね。うん。こういう災害にあった時に3日生き延びられればみたいなことって一つの基準だったりするので。はい。次。家族が離れている時に安否確認できるよう、災害用伝言ダイヤル171や災害用伝言板などの利用方法を確認してください。うん。室内の家具転倒防止などの対策を行うなど、できる限りの対策を講じましょう。冷静で落ち着いた行動をお願いします。今後の政府や県、市町村などの呼びかけに応じた適切な防災対策を取っていただきますようお願いいたします。ということで、愛知県からのメッセージ、もう全部大事なこと書いてあった。うん、書いてあった。さっきのね、無駄買いするなっていうのはちょっと僕の試験ですけど。まあそういえばですね、コロナウイルスがこんなに流行る前、2019年の年末ぐらいだったかなと思いますけど、当時勤めてた会社で、雑談をしていて、なんか中国で変なウイルスが流行って大変なことになってるみたいですけど、日本大丈夫ですかねみたいな話になった時に、いやー、あれは中国で結構ね、流行ってるだけで、日本は別に大丈夫でしょ、全然大丈夫大丈夫、来ないですよ日本までって言ってたけど、こうなったからね。うん。だから確信なんてないんですよ、本当何度も言うけど、 100% なんてないから。うん。 100% 来るとも言えないし、 100% 来ないとも言えない。わからない、わからないものが一番怖い。なので、備えておくに越したことはない。これが結論ですね。うん。ということで、まあ、怖がってばかりもね、いられないです。日常は残酷なもので、怖いよ、怖いよって言ってる間にもこうやって時間は過ぎていくので、できるならなんか楽しいこととかね、いっぱい、脳内に思い描きながら、行きましょう。生きよう、うん、ということで、今回の月刊縁側いかがだったでしょうか。まあ、引き続き、大地震、まあ、来るとは言われているので、まあ、用心しつつ明るく楽しく日常を過ごせたらいいね。お互い頑張ろうね。以上、月刊縁側のコーナーでした。
DIY のパルベライズビート。
DY のパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけたでしょうか。まあ、今日はちょっと、そうだね。なんか、メディアで報じられてることばっかり喋っちゃったけど、まあ、僕なりにその辺が紐解けてたらいいかなと思います。はい。まあ、いろいろ思うところあると思うんですけども、とにかく、笑おうぜ。うん。笑ってりゃなんかいいことあるよ、きっと。ね。って、自分にも言い聞かせながら。割とね、ネガティブ人間なので。はい。この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。各種コーナーがありますので、どしどし参加して、一緒に番組を盛り上げてください。月刊縁側では、DY さん、こんなニュース見つけたんだけど、どう思う？とか、なんかそういう話題を振っていただければ、まあ、僕なりに、こうやっておしゃべりをさせていただくと思いますので、よろしくお願いします。各種方法でお待ちしております。パルベライズビートの特設メールフォーム、シーサーブログの番組ページのコメント欄、直メールはすべて半角小文字です。パラビアットマークももメール .com、 PARABI アット MOMO-MAIL.com、 X をされている方は番組のハッシュタグ、シャープパラビ、シャープ PARABI をつけてポスト、お好きな方法で番組にアクセスしてみてください。たくさんのメッセージ待ってまーす。はい、それから、僕 DY、音楽活動、まあいろいろやっておりまして、8月18日はとっておきの音楽祭、今のところ、あると思っておいてください。また、追って、何かしら、わかれば、X で。ポストしていきますので、パラビのハッシュタグチェックしてね。それから、8月14日と28日、ニューシングル、出ます。よろしくお願いします。来週、夏色の恋、かける予定ですので、はい。よろしくお願いします。その他ね、アルバムとかいっぱい出てるので、詳しくは今日の記事ページ、全部リンク貼っておりますので、そちらから聞いてみてください。よろしくです。ということで、今週のパルベライズビートは、おしんまい、うるせえな。外にバイク。バイクの人ってさ、なんであんな空ぶかしやんの？みんな。えんとかやるじゃん。何あれ？あれ、ちょっとバイク乗る人教えてほしいんだけど、あれは何？主張？俺、こんないいバイク乗ってんだぜっていう主張？なん、はい。ね、ごめん。聞こえてたら、やばいね。俺、窓開けて喋ってるから、今。喧嘩売るつもりはないです。はい。来週は音楽室、一応ね、やろうと思っているんですが、まあ、夏色の恋かけるし、まあ、ゆみっぱちゃんの曲が、もし許可がもらえればかけたいなと思っているので、はい。そんな感じで、来週も楽しく、お届けしたいと思います。DY のパルベライズビート、ここまでのお相手は、私 DY でした。それではまた次回、元気にお会いしましょう。ごきげんよう。バイバイ。明日の